皆さんこんばんは。8月27日深夜0時を回りました。今回も私土平どん平と、
おはようございます、ケンジです。
さあケンさん、8月も残りわずかでございます。
はい、
夏も終わりですね。
そうですね
と思ってたら、はい、なんとつい最近、はい、夏を満喫してきました。なんとなんと皆さん、はい、ケンさんの持ってるクルーザーに乗って、
はい
はい、瀬戸内の海へクルージングに、そして小島に寄って、
はい、
お魚食べ放題
、はい、食べ放題
これが欲しい、これが欲しいっていう生けすがあるんですね皆さんね。
そう、はい
はい、その生けすの中からこの魚がいい、このタコがいい、はい、このカニがいい、まあいろいろいるんですわ、はい、もうその朝に獲れた魚がね、
はい、
それをもうすぐにチャチャチャっと料理をするというね、
はい、
まあそれ刺身からあと揚げたものとかね、
はい、
あのタコだったらこう揚げるのもあるし、しゃぶしゃぶもあるしっていうので、はい、まあこの夏のねイベント、これもあの昔からよく連れて行っていただいてたんですけど、
はい、
ここも本当に随分と行けてなかったので、
はい、
いや今回は本当嬉しかったですね。久しぶりです。
よかったです
あのケンさんはねこの夏でももう何回かその船でね、はい、行かれてるっていうのをお聞きしましたけども、
はい、
いやちょうどなんか台風やらなんやらも来だすかもしれないっていうので天気がねちょっとなんとなく崩れ出してた時だったんですけど、
はい、
まあ一つも降らずに、そしてまたあのカンカン照りでもなく、
はい、
まあ、一番焼けるいい感じの時なんですよね、あれがね。
そうですね、
はいはい、
まあ、晴れ男なんでね、
はい、
よかったなと思って
たくさんの晴れ男と晴れ女がね、はい、便乗してたんで、
はい、純子も言ってましたね、はい、私晴れ女やから大丈夫、僕晴れ男やからって言ったら負けじとして、私晴れ女って言ってましたおむすびみたいな顔して
本当数名でね、はい、行かせていただいたんですけど、みんなこう楽しそうにしてました。
はい、
あ、やっぱり夏はねあれを一度味わうのはダメですね。
そうですね、楽しいですよね。
いやなんか海っていうね、
はい、
本当にあ塩辛っていう中に、
はい、
入ったのが何年かぶりなので、
あ、まあね、生命の誕生のもとなんでね。
そうですね、
はい、
はい、なんか
海水はね、
そうですね、塩辛いなって感じだけど、やっぱりちょっと長いこといたらそんなに感じなくなってきたりとか、はい、不思議なもんでね、あれ、はい、
そうですね、プールとかね川でよく遊びに行くと、
はい、
そっちの方が慣れちゃうと海って言ったらベタベタするとか、
あ、
ね、そのいうイメージがあるんですけど、やっぱり海水には海水の良さと、うん、そのお魚のいろんな味があったりとかもあるので、はい、
そうです ね
僕ら特に夏生まれなんで、
はい、
で瀬戸内で育ってるので、うん、海は最高ですね。
いやよかった、そして平日に行けたっていうのも大きくてですね、
だからね貸し切り状態だからね。
いやびっくりしましたね、
はい、先週末ねその、はい、行った時は船が止めれなくて、
はい、
大概こう船も抱き合わせて止めて OK なんですけど、
はい、
まず席が空いてるかって聞いたらもうどっこもアウトで、
うわ、そうですか、
はい、ね、家島丹下にはそういう2軒そういうお店があるんですけど、はい、1個の前行った青い蕎麦もいっぱいでって言われて、
ああそうですか、
はい、行けなかったんですよ。だから今回は良かったです。
あ、いや行ったら本当に健さんの船だけでしたもんね。
そうですね、ありがたかったですね。
いやびっくりしました、こんなに空いてる時あるんやなって、
はい、
昔もね連れて行っていただいてた時はもうずらっと桟橋がいくつかあるんですけど、どこにも両サイドにね、
はい、
クルーザーが止まってっていう感じでしたもんね、
はいはい、そうですね、
今回はだから一つだけやったからなんかものすごい得した気分。
そうですね、
プライベートビーチに来たっていう、
はい、ね、料理も早いですしね。
そうでしたね、
はい、一人占めですよ。
はい、いやなんか嬉しかったな。あのね、皆さんあれなんですよ、あの、愛宵、兵庫県の愛宵の、はい、愛宵湾から出ていくというね、
はい
はい、あの船に乗ってずっと小豆島の方に向かうんですね。
そうです
ね。そしてそのちょうど中間ぐらいに家島諸島っていうね、
はい、
まあ、これあの地図帳にも載ってます、
はい
はい、この家島諸島の中にあるタンガという男の鹿っていう漢字を書く島なんですけど、タンガっていう島がありまして、そこにね、
はい
はい、行ったわけでございます。まあ一日ね楽しみましたね。もうなんかあの本当に童心に帰ったように、
はい、
ご飯食べてもうちょっとまずあのワクワクしてね、
はい、
いても立っても入れなくなりました。なんか普通大人だったら、まあ、こうしゃぶしゃぶもあったり、
はい、
ね、刺身があったり、酒が健さんが用意してくださったもうたらふくのお酒もあって、
はい、
もうみんななんかそこでへべれけになってっていうのが大概なんですけど、はい、なんかある程度もうサクッと食べたら、はい、海に飛び込んでいいですか
ジャンプ台がねちょっとこう浮いてるね、はい、浮き島があってね、
そうなんです、
そこでなんかもう
飛びましたわ、はい、久しぶりに飛びましたわあんなに、はい、いやなんか飛び込みも忘れてないんやなって感じでしたいや本当になんかのいい夏の思い出ができたなっていう、本当にありがたいなと思っておりますが、
はい、
まああのケンさんは今週もまた週末から3日間4日間かけて、
はい、そう週半ばから、
はいはい、あの行かれるんですね、はい、
ちょっとあの
今度沖縄に、
はい、南の島に、
うわ
ちょうど ね、 いいね、あの友達のライセンスを、
はい、
はい、
あそうか、その彼がライセンスを取るためにケンさんがインストラクターから一緒に行って、
はい、
でその沖縄のね、
海に潜って、
はい、公認の場所で潜って、
は
い
は
い、
夜はまた、夜の街に潜って
潜ってそしてその夜の街でどこにあとは潜るんだいやもういいかいや一応夜のお話なんで、ね、いやそうですか、いやいいですね。沖縄の海はまだ割とやっぱ暖かいですか。
あの正直真夏は、
はい、
やっぱこっち関西の方が全然暑いんですね、はい、沖縄って31、2度ぐらいしかまで上がんないんですよ。
そうですか、
はい、でも日差しはやっぱ紫外線とかがきついの で、
はい、
で水温も全然ぬくもってるので、
あ
もう普通にあの海パン、
はい、
ラッシュガードで潜れます。
あ、そうで、はい、あそうですか、いいですね、
は
い、
なんか僕このシーズンだといつもそんな感じで、
うわ、
はい、本来はやっぱ潜る姿勢としては、
はい、
ちゃんとウェットスーツを着て、はい、サンゴとかで体を保護する、
あ
切らないために来たりするんですけど、はい、なんか我々クラスになるとっていう、こうあの、ね、代表キングフィッシャーの代表、はい、真鍋隆史曰く、はい、我々クラスになるとこんなもんよと、
お
サクッと潜ってサクッと上がってみたいな。
それは潜る方法としては楽ですよね。
楽ですね、その
ウェットやらないやら全部しなくてもね、はい、準備も大変なことしなくても、
はい、
ラッシュガードを着ていってそれで潜ってって ね、はい、できるんですから、
はい、タッパーね、1ミリのタッパープッと1枚こう長袖のやつだけ着てスッと潜って、はい、下はパイパンでみたいな。
わあそうですか、はい、
超ドフリーな、
いいですね、はい、いやそんな身軽さやったらふんどしでもいけ、
全然 OK ですね、はい、魚が寄ってくるかもしれない
、まき散らしますなんかいやそうですか、いいですね。今度はあのまたあの沖縄からちょっと行ったところのコースですか。
そうですね、いつもその船であの沖縄の港から1時間半ほどかけて、
はい、
ケラマ諸島、
ケラマで行くんですか。またケラマもいいですもんね。
最高ですね。だから沖縄の海は世界的に有名なんですよね、
はい、
それは、まあ、グレートバリアリーフをオーストラリアとかでも、はい、このテーブルサンゴが有名ってなったらそのテーブルサンゴの分布ではすごいんですよ。沖縄のケラマ諸島っていうのはテーブルサンゴがある、枝サンゴがある、
はい、
花サンゴがあるとか、こういろんなこうサンゴ礁のいろんな種類のサンゴ礁があるので、で結構世界的に有名。
あそうですか、
はい、だからザマミ、はい、そのケラマ諸島でもザマミ島とか、はい、赤島とかいろいろこうまた中に入ると中のショップもいろいろあって、
あそうですか、
はい、そういうところはもっとこの本土のショップが入れないところの領域があったりとか、はい、
うわ地球と一緒で海の中もまだまだ広いんですね、
はい、すごいですね。それカメハウスがあって、
はいそうですか、はい、カメの巣みたいなものですか、
あるんですよね。カメがよく餌を食べに来るところとか、
そこ竜宮城ではないんですか。
はい、まだ見たことない、
ね、まだ
連れててくれないですね
まだ見た、
はい、カメと一緒に泳ぐんですけど、
はい、
まだちょっと、はい、
あそうですか、
サマテ箱ももらったことないんで。
いやでももらわれたらいきなりおじいさんになられても困るのではあ まああのね、前からお話はしてますけど、はい、僕も一度ね連れて行っていただいて、はい、まああのニモですか、
はい、
ね、あのニモが目の前であの小さいあ
の、ね、
はいはい、草からピャッピャッピャッピャッって顔出したりとかしてね、可愛らしいのも、もう目の前で見て、はい、そして遠くからなんか来るぞと思ったらウミガメがね、はい、すれ違いざまにヨーっていうねいやーすごいという感覚があるんでね、もう一度またね、
そうですね、
生涯のうちに一度はね、はい、もう一度だけあそこ潜りたいなっていう気はします、
はい、楽しいですね。
いや海はやっぱり夏はやっぱ海ですよね、
最高ですよね、
うん、
川もいいんですよ、川の良さもあるんですけど、うんうん、やっぱ僕はあなんかこうね、はい、川はやっぱこう流れがあってちょっと水も冷たかったり、はい、さっぱりするんですけど、まあ今年はちょっと鮎つかみね、その姫路の夢咲町に、
あ、はい、あ夢咲に行かれたんですね、
はい、新井さんが来てくれた時に1日目は夢咲で川行って遊んで、2日目は海って行ったんですけど、は
い、
まあ海の方が川はねちょっとこう日陰に入って、
はい、
川の流れをの音を聞きながら、うんうん、一杯が気持ちいいかなと、ここいてたら涼しいよなっていうね、
はい、
気持ちになるんですけど、海はなんかもうガンガン暑くて、
確かにそうですね、
焼けるよっていう、はいはい、あの開放感との違いかなと、
うん、そうですね、
はい、
うん、川は確かに涼を楽しみに行くみたいな ね、はい、感じっていうのがありますよね、はい、あ、まあどちらもあのまあ、今年のね僕の夏の目標の3つの1つにね、やっぱり、はい、海に入るっていう目標も1つあったので、
はいはい、2個目が叶ったんですよね、
もうそれ叶いました。
1個目がスイカ
スイカはねもうすぐに叶いました、夏入ってもう1日というかもう本当に 2,3 時間で 半玉食べたんでね、はいはい、まあ、そこからは目標とするものをいっぱい出ましたし赤いやつがね、
はいはい、
でも夏の終わりまでにねもう1個いっ、はい、実はその間にもう一個行ってるんですよ。
そうですよね、はい、2個目がまず
2個目終わってるんですよ、はい、だから3個目最後になって思ってはいるんですけど、はい、まあちょっとね、店頭からスイカがなくなる時ももう間もなくでしょうから、
そうですね、
もう一個、まあタイミングが合えばね、はい、もう一個行ってもういきなり1個そしてもうえらいことになるっていうね、はい、の、秋の放送でね、
はい、そうやね
いやいや、もうそして海が叶いましたからね、はい、そしてもう一つも実はもう叶ったんです、この間、はい、かき氷を食べるっていうね、
はい、
はい、これも東京でね、はい、割と有名なところ行きまして、
はい、
はい、かき氷頼みました、
ふわふわ、
ふわふわ、はい、最近流行りのね、はい、ふわふわふわふわもうタピオカもいいんで、
はい、
ふわふわをね、はい、いただきました、
はい、
はい、だから一応目標とした3つはね、はい、叶いましたので、もうこの夏は合格なのかなって。
そうですよね。ミニも行かれたんですもんね。
高校野球、そうなんですよ。もうね、前回の放送でね、はい、まだ実は行けてないんですって言ってたところが、
はい、
まあ最後に行ってきました。はい、準決勝でしたけど、
はい、
まあ時間の関係もあってね、1試合しか見れなかったんです。2試合その日あったんですけどね、
はい。
1試合だけ見まして、はい、はい、もう星稜の試合も見ました。
はい、
奥川君が途中でもう点差がついたのでね、レフトにも守ってきて、はい、僕は外野におったんで、
はい
はい、割とレフト側におったんで、もう目の前で奥川君も見ましたし、
はいはい、
もうなんか、思い残すことないなという感じでしたね、
この夏は、
はい、そしてまあ次の日、まあ、1日置いてですね、
はい、
決勝で履正社が勝ちまして、
はい、
まあ皆さん星稜の応援かも分かんないですけど、まあ履正社もねやっぱり本当にテレビでもずっといろんな方が言ってましたけど、
はい、
もう大阪のやっぱりレベルの高いところ、
はい、
まあ、代表になるだけでも大変なんですけど、
はい、
まあ、その代表がずっとその PL 学園時代が何十年続いてですね、でそのもう PL 学園時代が始まってる時から履正社の監督の岡田さんはもう履正社の監督になられてたというね、
は
い、僕は実はね履正社の岡田さん知り合いではないんですけど、
はい、
履正社の岡田さんが高校野球やってる時から僕はもう実はよく見てたんです、はい、というのは、
はい、
豊田姫路のキャプテンで、はい、選抜かな優勝しとかれるんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです、
監督さんが、
はい、
へ、
監督の岡田さんが豊田姫路で活躍してる時から僕見てたんで、
はい、
僕がちょうど小学校の6年ぐらいか中学校入りたての頃に選手で甲子園で活躍されてたんで、
はい、
だから履正社の監督になった時も、
はい、
あの人やと思ってたのも知ってましたからね、はい、ただやっぱりその PL 時代がずっと続きまして、 で、まあそろそろかなと思ったら、もういきなり党員が出てきましたでしょう。PL に続くぐらい党員もずっと長年ありましたんで、はい、で決勝で何度かやっぱやってるんですね、はい、でもやっぱ党員には勝てないっていうので、はい、涙を飲んでこられてたところ、はい、まあ、数年前、2年かぐらい前の選抜はですね、はい、春の、はい、実は選抜には両方チームとも出てまして、はい、なんと選抜の決勝戦が党員と履正社やったっていう時もあったんですね、
は
い、
なるほど。
まあ、これも党員が勝ってしまうんですけど、はい、まあ、今回はね、党員も直接対決はなく大阪大会負けましたし、はい、まあ、ただ履正社は強いところにやっぱり勝ってきて、はい、最後ももう勝ちましたしんで、まあ、これでそこそこやっぱ強いな今年はって思ってたところやっぱり強かったですね。
そうですね、
はい。まあ、なんかいろいろ優勝してからはね、マスコミに引っ張りだこでいろいろチームのね、こう変わったシステムとかいろんな、まあ、今の時代にそぐわないような、あ、そんないい方法でやってるやなっていう話もいっぱい岡田さんはされてましたけど、はい、まあ、言ってましたわ、監督が。自分が高校野球の時はもう本当に右へ慣れでね、はい、もう監督の言うことがもう全部正しいと、もうバチバチやられる中でやってきましたっていう中で、はい、でもやっぱりちょっと自分も今の時代にそぐわないからっていうのでやっぱ変えたそうなんですけど ね、
なるほどね、
はい。まあまあ、だから本当に苦労されてきて30年ぐらいもう履正社の監督されてるんでね、
下積みのね、
はい、だからもうなんか今回優勝してね、はい、最初は星稜のなんかこう爽やかなね、奥田君と小学校からバッテリーのね、キャッチャーとの、
はいはい、
まあ、これが甲子園最終目標の甲子園で優勝を飾ったっていうのはドラマとしてはね、
はい、
いいなっていう気はしてたんですけど、はいはい、でもまあ履正社がね、やっぱりこんだけこう力のあるチームをずっと作り上げてるのにっていうことだったんで、まあ、最後にやっぱり甲子園で優勝するっていうね、まあ、これからも多分強いですよ。
そうです、
ね、はい、履正社の野球部のシステムをあんだけマスコミで言ったらみんな、え、高校野球こんな強いチームがこんなにいいのっていうようなシステムだったんですね、はい。まあ、ベンチ入りメンバーも全部選手らで決めさすと、はいはい、で練習場所、監督が練習場所にいるけど、はい、まあ、例えばバッティングだったら5箇所のバッティング場所を作って、はい、全員打たしてる、はい、打たへんやつはどっか外回りの走ってくるなり筋トレするなりっていう、まあ、課題は与えるんやけど、そこには全然監督も見に行かないし、はい、そしたらやっぱりそこに監督の目はないので、はい、サボろう思ったらなんぼでもサボれるんですって。
なるほど。
で監督曰くサボる時間を作らせなあかんと、はい、サボる場所をね、はい、やっぱりそれが大事だなと思ったんですね、うん。そしてそれでもええのって思うけど、そこがミスやな思ったのは、全部監督の見えへんところも選手とは見てるじゃないですか。
そうですね。
でその選手らの投票でベンチ入りを決めるので、はい、だからやっぱりね、監督の前でいくらバッティングしていいことしてても、うん、他の選手らがなんじゃあいつって思うような人は選ばれへんのですって。
なるほ
どね。なんかうまいことなってんなっていうね。
そうやね。なんかこれはしたらダメですって言うとしたくなるのに、
そうなんです、
ね、どうぞしなさいって言ったら、はい、いいのってこうなる部分と一緒ですよね、
はいはい。でやっぱり本気の取り組みの子はやっぱりそこでもやっぱりここでのトレーニングが自分のためになるんやって思える子たちですからね、はい、
そうですね、
はい。だからまあなんかいいシステムでやってるなっていう、なんか今のちょうどご時世にね、はい、持ってこいやなっていう感じはしましたね、
はい。
僕は履正社の話ばっかりになりますが、あそこがその30年ぐらい前に校名を変えたんですね、はい。僕は中学は実はすぐ近所で、はい、履正社高校っていうのは豊中市、大阪の豊中市にあるんですけど、はい、僕は豊中市民病院で生まれてるので、
あ、そうなんです
ね。もともと僕は箕面の中学校行ってる時に、はい、あそこは福島商業って言ってね、まあまあ、ことはえてしょえてしょってよく言われてたんです。なんでそういう呼び方されてるかは先輩方から聞いてないですけど、はい、あんまりこう出来の良くない学校やったんで、なんかこうちょっとバカにするような言い方でそういう呼び名をよくしてたんですけど、
その学歴がちょっと偏差値が低 い、
偏差値が低い、
はい、その不良がいっぱい、
そして不良もいっぱいいるっていうね、学校だったんです、
はい
はい。だから、まあ、得てしょ得てしょってよう言うてましたわ、はい、福島商業の時はね、僕らがまだ中学の時は福島商業だったんで、
はい。
でまあ、そこから履正社に変わったって聞いて、おお、なんかえらい違う名前になったなっていうのは僕は大人になった頃ですね、 だからまあその頃からねどんどんどんどん学校は変わってきて、はい、今はねもう付属の専門学校もあったりとか、はい、なんかいろいろあるみたいですよね。まあこの甲子園の優勝でね、うん、また学校も変わるでしょうし、
そうですね、ちょっと格と品が上がっている
ので、ね、そうですね、いや本当にあのおめでとうございましたっていう感じでございました ね、はい。まあ高校駅の話長くなってすいません、いやもう夏本当終わるなって思ってたところ、はい、実はあの最近ねちょっと話題になってたんで、はい、僕もその話題についていかなあかんわと思ってね、はい、この前行ったんです、下鴨神社、
はい、
まあ光の、ね、祭りですわ。下鴨神社にはね忠の森っていうね長いこうあの長い通りがあるんですけど、はい、まあ、そこ夜ですけど、はい、6時半ぐらいから始まるんでね、はい、もう光のイルミネーション、そしてなんか変わった卵
卵
の形した、もう言ってみたらね、はい、エイリアンでヨウさん卵、エイリアンの幼虫が生まれてくるような卵っていっぱい産んでるところがあったんですよね、はい、エイリアンの卵、はい、あれの大きいバージョンですよね
お
あれがね、あれも光でいろんな色に輝くんですね。それがもうとても幻想的で、はい、まあ週末に行ってしまったんでね、はい、人がすごかったんですけど、もうマスコミもね結構なこう話題で取り上げてたんで、
そうですね、なんか僕もよくニュースで見てて、はい、ね、ラジオに話していただいているので、はい、一度見に行きたいなとか、うん、9月のなんか
2日までですね、
頭まで、
はい、なのでね、まあ、本当に、まあ、京都の方結構行かれてるんちゃいますか。
あ、
帰りはバスで僕も京都駅まで出たんですけど、はい、バスもやっぱりいっぱいでしたからね、はい、臨時バスまで出るぐらいで、はい、もうあの下鴨神社僕は実は時代劇でね、はい、よく撮影行ってるんです。
あ、そうなん
です、ね、今まででもね、京都の大部屋時代もエキストラでよあそこには行きましたし、はい、東京出てからでも NHK の作品でね、はい、まあ、サルトビ三世っていうドラマなんかやったらあそこで、まあ、時代劇なんですけど、
はい、
あそこで大立ち回りをねしたりしたこともありますし、なんかすごいね下鴨神社っていうのは思い入れがあるんですけど、
はい、
まあ、全く夜に行ったことなかったんで、
はい、
すごい今回はねちょっと違った見え方しましたね、下鴨が、はい。まあ、電車でもバスでも簡単に行けるところにあるんで、
はい
はい、これ聞いてくださってるねリスナーの方、9月の2日までやってますんでね、はい、夜のね確か6時半から始まって、10時ぐらいまでやったと思いますね確かね、はい。もうこの光をねやってるのはただその辺の有志の人がやってるんじゃなく、はい、まあ、東京にあるねインカラミっていうね、このなんていうんですかねティームラボっていうね、はい、そういう会社というかチームがやってるんです、
はい、
ここってすごいんですよ、大阪城のね、
はい、
例えばマッピングも確かここがやってたと思いました、ね、はい、いろんなところにねやってる幻想的なものを作られるチームラボですから、
はい、
まあ、今回もそら下鴨もね、はい、最初ね入ったところはもういっぱいでね、わ、なかなかそんな見れへんや写真も撮れへんやと思うんですけど、はい、奥へ行けば行くほどねなんか分散されてきてねいい感じになりました。
へ、
はい、なので下鴨の本堂の前にあるお堂の中にも卵がいっぱいあったりとか、
はい
はい、なんか本当に不思議な感じでしたね。いや、まあ、ぜひね健さんももう2日までですのでね、はい、もしチャンスあれば伺ってみてください。はい、はい、いや、もう写真もねまたちょっと落ち着いたらインスタとかね、はい、Facebook にもありようとは思ってるんですけども、
はい、
はい、まあ、夏のね思い出としてこれも一つねできたので、
はい、
よかったなと思います。
はい
いや、もう本当にでもここ数日ですね、
はい、
朝晩が非常に寒い、夜は特に ね特に寒い、
ね、はい、
もう夕方とかになったら本当に風がねもう完全夏の風じゃない風が吹いてるんで、はいはい、夜ちょっと油断してね本当にパンツとシャツ一丁で寝てたらね、
はい、風邪ひきますよ、
風邪ひきます、もう今窓閉めてますもん。ちょっとだけ、まあ、一箇所ぐらいだけ開けて、はい、あとは閉めるようにしました。そうしないとね、その格好でタオルケットなんかで寝てると、はい、夜中ね、サブって何回か目覚めるんです。
ああ、そうですよね。本当に急にお盆過ぎてね、
はい、
20日過ぎたぐらいから急にちょっとこう気温が変わりました
ね。変わりましたね。
こうやってまた秋が来るんですよ
ね、あの虫の根もね、はい、非常にやっぱり高らかになってきました。
あ、そうですね、
あの実は8月の、ね、16の大文字の送り火の頃も、はい、もう夜になるとね、東京の都心で僕、ね、住んでますけど、はい、そこでもやっぱり夜になると聞こえてきてたんですね、はい、だから虫の根やなと思ったんですが、最近はもうね、もう合唱コンクールです。あ、
どんどん、はい、盛りがついて、
はい、もうシャカシャカピーピーどんどんどんどんどん言いませんけど、はい、だからね、虫の音を聞いて寝るっていうのもね、これはまたええ感じやなっていう。
そうね、僕らもこうね、まだ姫路とか田舎なんで、
はい、
あの塩辛トンボ、
はいはい、
がすごい、
ああそうですか、
はい、あの増えてきました。
今すごい飛んでますね、はいはい、甲子園が終わるとあれ飛ぶんです ね、大体
そういう時期なんですよね、
はい、で僕一つだけちょっと心残りが、はい、今年の夏はまだね、日暮らしを聞けてないんですよ。いや、あのお昼間から夕方にかけるセミの種類は何種類か聞いてるんですけど、はいはいはい、あのっていうあの日暮らしだけはね、はい、聞けてないから、はい、これどっかで聞かんとなっていうね、
は
い、もう本当これ悲しくなるんですけど、
う
ん、何かね、
はい、ね、ね、
ちょっとね、あのこれもね楽しめたらなと思っておりますが、
はい、
いやーもう本当にあのもう次回の放送って言ったらもう9月の10日ですよ。
早いですよね。
まあケンさんはこれ、はい、あのまた次ね沖縄のお話もいっぱいお聞きしたいなと思っておりますが、
はい、
まあ沖縄の土産話をもう秋口になってる京都で、
そうですよ、ね、
ぜひぜひあのダーンとやってください、
はい、まだまだまだまだ夏はね、だから9月いっぱい多分瀬戸内もね、はい、まだ遊べると思いますし、
そうですか、
はい、
もう一回ぐらい、ま、じゃあ、
ね、ぜひぜひ
船でゴーゴー、うん、
ジェットかっ飛ばしてね、
本当ですね、はい、いやもうなんかね、皆さんはどういう夏をお過ごしになったのかなっていうね、
はい、
ことも気にはなっておりますが、まあ3ヶ月予報昨日かおとつい出ましたけど、
はい、
秋もね、はい、そんなに温度は下がらないという、割とこう暑くはないけども、は
い、いい感じの、
秋のなんか訪れは遅いって言ってましたね。へ、はい、だからまあ、またちょうど1年前の話になりますが、もう秋といえば京都のもみじになりますけど、はい、まあ、これも寒くならないと色づかないですからね、はい、なんか昨日の3月予報では11月ぐらいにならないことにはちょっと温度がね、本当に秋らしくならないっていう感じを言ってましたので、
はい、
まあ、ちょっともみじも紅葉もね、
はい、
今年は遅いのかなっていう気はします。
なるほど、
はい、まあ、本当に夏も振り返ったらめちゃくちゃ暑いなっていう期間短かったですね。
そうですね、
はい、
だいぶ減りましたもん
ね。なんか減りましたね、
はい、そう思います。
なんかね、本当にまあまあまだ四季があるなっていう感じのはこう暑いな暑いな、もう暑すぎるわって言ってる時にふっと秋の風とか吹いてきたら、あ、ちょっと秋来たなっていうね、
はいはい、
なんかやっぱり四季あるんやなっていうのをね、はい、最近本当感じたわけでございますが、
はい、
はい、いや本当にまたね、皆さんよろしければ次9月の10日放送ですのでね、夏私はこんな過ごし方をしましたみたいなことをですね、はい、三条ラジオカフェのホームページでも結構ですし、はい、メールで送っていただいても結構ですし、
はい、
またお聞かせ願ったらどんどんご紹介いたしますので、
はい、
よろしくお願いいたします。そしたらケンさん、はい、沖縄には十分気をつけて行ってきてください、
はい、
お待ちしております。それでは皆さん、次回9月の10日にお会いしましょう。
さよなら。
ケンジです。
ドンペイです。
夜のお話。